シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、で、いよいよ年末。で、まあ、この収録戦時点でも、あと1週間ぐらいで、2021年も終わりっていう感じの状況なんですが。
はい。にわかに信じがたい。終わるのか、2021年が。
去年に続いて、なかったような1年が終わるよみたいな感
じ。あ、あれ聞きましたよ。エルドレッド君の話。エルドレッド君の話ね、聞きましたよ。あ、聞きました、ナスケさん。エルドレッド君の通話。
これですか、わかんないです。
ああ、なんかね、そのエルドレッド君っていう、そのネットフリックスのなんか作品を紹介する配信をやってる人が、なんかアマゾンプライムとかユーネクストとかの、その他の配信を聞いて、その嫉妬に狂ってるっていう例え話をね。聞いたんですよ、僕は。あの、ポッドキャストでね。ダロッカさんっていう人が話してたんですけど。そう。でね、そのね、なんか感情論とかじゃなくて、僕はエルドレッド君のやってることは間違ってると思ってて。なんでかっていうとですね、絶対に、Amazon プライムビデオのとか、その Unext とかの配信をリツイートしたら、自分の方にも絶対恩恵があるはずなんですよ。同じ番組でやってるんだから。だから、それをやらないことで、自分たちの方、回り回って自分も損をするっていうことに気づいてないっていうことですね。
なるほどね。
そう。だから、目先の損得じゃなくて、こう、いいことをやると自分に返ってくるよってことだから。
ああ、なるほど。
やった方がいいぞっていうふうに、僕はあの話を聞いて思いましたね。
ドレッド。
エルドレッド君。
ちょっと聞いてみます。
はい。
今日ね、結構話題になってましたね、ツイッター上。エルドレッド、ね、
エルドレッド、そうなんだ。
まあ、ネットフリックスの方でも、まあ、言ったんですけど、あれですね、この Amazon プライムビデオの方でも、今年が終わった後に、まあ、今年取り上げた作品の中で、まあ、年間ベストみたいな、うん、まあ、ベスト3ぐらいですかね。各僕ら3人が、僕のベスト3はこれですみたいなやつを、多分年明けぐらいに撮ろうかなと思ってるんで、考えておいていただければって感じですね。
了解です。
わかりました。
はい。まあ、普通の年間ベストもあれですね、そろそろみんな考えてると思うんですけど。
あ、そうだ、僕は多分、僕途中から合流したんで、ちょっとまだ、なんだっけ、サウンドオブメタルとかまだ見れてないんですよね。ちょっとその辺も見てから、ちょっと考えないとって感じですね。
ブリス見て、
ブリスも
俺は配信で語るの大変だぞっていうことを感じてもらえれば。
そう、ネタ割れできないみたいな。
そう、できない、難しいんです、あれ。
ブリストだから、ブリストだからな、それ見ないとな。
はい、ぜひ。
うん、僕はもう大体確定だな。
あ、そうなんだ。
まあそんなにね、本数があるわけじゃないから、まあ、3本ってなったらこれくらいかなっていうところはあるけど、
まあ、あれだね、なんか普通の年間ベストと違って、同じパイの中からベスト3を決めるってなんか面白いものが。
ああ、確かに、ね。なるかもしれない。
ね、普通の年間ベスト10ってなんかみんな見てる映画がもうそもそも違うから、あ、これ見てないわ、みたいなものとか出てくるけど、ね、同じ。
全員一緒になる。
文法の中で3作で選ぶみたいな。
確かに。
ね、好みというかセンスが問われるみたいな感じもあるかもしれないですね。
まあ、なるほど。
ちょっと楽しみですけど。
はい。
はい。というわけで、僕らが今月もやるのは、ディギンアマゾンプライムビデオということで、 3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画をお題にして、ネタバレなしの感想を話していくという企画となりますが、今回は、ケンス君が選んだ作品で P と市長未来の勝利宣言となります。ではこの作品の概要を今回はケンス君お願いします。
はい。本作は史上最年少のアメリカ大統領を目指すピート・ブティジェッジの選挙戦を追った作品である。ピートと夫のチャスティン、そして野心に燃えるピート陣営に限りなく密着し、アメリカ最高位の座をかけた選挙で実際には何が起きていたのか、またその中心にいた人々の人生をどう変えたのかを赤裸々に映し出しているというドキュメンタリー作品です。
はい、ありがとうございます。で、この作品を今回も3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はナースケ君からお願いします。
はい。そうですね、ピート市長なんですけど、まあ、これがそうですね、この説明でもあった通り、まあ、その2020年度の あの大統領選挙の、まあ、民主党の候補を決める選挙のやつなんですけど、その候補者で、まあ、サウスベントっていう町で市長をやってる、まあ、通称ピート市長っていう方の大躍進というか、それに密着したドキュメンタリー映画っていう感じになってるんですけど、まず僕がですね、あんまりこの、その大統領選挙っていうのをちゃんと追いかけてなかったので、もうなんか多分気づいた時に見始めたっていうか、まあ、ニュースとかで見るのがもうなんかトランプとバイデンの対決になったところだったので、その、まあちょっとこのピート市長っていうのがもうすでに落ちた状態から、まあ、見始めたっていう感じなんですけど、まあ、あのそうですね、まあ、多分ネタバレにはならないと思うんですけど、
ドキュメンタリーなんで、
そうですね、まあ、バイデンがもう大統領になってるっていうのが、まあ、大前提では多分ある映画なんですけど、で、まあ、僕もそんな感じで全然この人のこと全然知らなかったんですけど、そうですね、このまあ、まあ、でもそもそもやっぱりこのそんな感じで、あんまりアメリカ大統領選挙の、なんていうんですかね、候補になる人がどういう準備をして、どういう思いで、どういうことを、まあ、なんていうんですかね、掲げて、まあ、活動してるのかみたいなのが、あんまり、その、いろんな候補者がいてっていう状況での、なんていうんですかね、ドキュメンタリーっていうのを僕全然見たことがなかったので、まずなんていうんですかね、そこがすごい新鮮でしたね。なんかなんていうんですかね、あとなんかそのプロデューサーっていう人がちょっといるんですけど、その選挙運動をプロデュースしてくれる女性っていうのがそのピート市長についてるんですけど、その人とかがですね、すごいどうアピールしていくかとか、こういう質問されたらどう答えるとか、すっごい何回もシミュレーションしていくシーンとかがいっぱいあるんですけど、なんか、あ、そうか、なんかアメリカの人ってスピーチすごい上手いイメージがあったけど、こういうことをずっと延々と繰り返して、あの選挙活動のなんかスピーチとかやってんだみたいなのが、なんですかね、なんかすごいトレーニングシーンみたいな感じで、すごい面白かったですね。で、まあ、そのトレーニングシーンみたいになってるから、なんか本番ですっごい堂々とした態度でそのスピーチとかをしてるところで、なんですかね、まあなんか本当にカタルシスが出てくるっていうか、見ててなんか、あ、熱、すごい熱いなみたいな、なんか感じで見れたのがすごい面白かったですね。で、まあこの映画で、まあでも何より重要なのはこのピート市長っていうこの人の、まあ、魅力ですよね。なんかこの人を選んだ時点で、なんかその題材としても、なんか映画として僕はすごい勝ってるなっていう風に感じてて、すごい映画としてこの人が魅力的なんで、ぐいぐい引っ張られて見入ってしまったっていうのが正直な感じですね。その まあ、この方、そうですね、ゲイっていうのを公言して、まあ、大統領選挙に挑まれてるんですけど、その、なんていうんですかね、ゲイっていうことで悩んでたからこそ、なんていうんですかね、そういう、今、子供たちとかで同じような悩みを抱えてる人とかに、の希望になりたいみたいな、その、になりたいっていうので、まあ、そのすごい選挙でスピーチとかしてるのがなんか見ててすごい感動するし、なんか胸が熱くなるなと思って見てましたね。で、僕がですね、ちょっとこの映画見る前にですね、ちょっと彼女が好きなものはっていう日本のちょっと映画見たんですけど、
ああ、はい、
そうそうそう、その彼女が好きなものはって映画はですね、ゲイの男の子が主人公で、その彼のことを好きになる BL 好きの女の子っていうのがいて、その2人の、まあ、高校生同士の青春映画っていう感じの映画なんですけど、そこのゲイの彼がそのすごい途中で自分がゲイであることを絶望するシーンっていうのがあって、すごい悲痛に自分の思いを吐露するシーンがあるんですけど、そこの吐露した内容がですね、このピート市長が自分が学生の時に子供の時に感じてたそのゲイであることの悩みみたいなのをスピーチするシーンがこのピート市長の映画内であるんですけど、そこの内容とすっごい同じっていうか、ね、ほぼ同じことを言ってて、すごい、それがすごいリンクしてきて、で、なんか、だからなんか多分、こっちの彼女が好きなものはっていうのも、結構、その、だいぶ、ゲイで悩んでいる方とかの、多分、話をリサーチして多分書いてる、まあ、もともと原作漫画っぽいんですけど、書いてる。ちょっと漫画かな、ちょっと忘れたけど、原作が多分あって、書いてる原作のやつだと思うんですけど、なんかそこら辺の内容とかが、すごいピート市長のこの話されてた内容とすごいリンクしてたのが、なんかすごいつながって、なんか本当に、なんていうんですかね、自分がゲイであることを悩んでたからこそ、その希望になりたいっていう世界とリンクしてる感じが、なんか感動したっていうのがあったんですけど、そうですね、だからその内容がすごく似てて僕はすごい感動しましたね。
うん、
だからまあ、だからこの人がそのこのピート市長が大統領になることで、なんか世界中にいるそういう人の希望になるんだなっていうのが、この2作をつなげてなんか考えることができて、すごいリアルに胸に来たなっていうのがありましたね。はい。ではまあ一応そんな感じで、はい、僕の感想は一旦そういう感じで以上です。
はい、ありがとうございます。では、2番手は自分ロンペの感想を話したいと思います。このですね、ピート市長は吹き替えはなかったので、僕は字幕で見ました。で、僕も多分、ナーセ君と同じような感じで、そんなにですね、去年の大統領選を追ってなかったんで、このピートさんのことをあんまり知らずに、でも、大統領選の結果は知ってるわけで、まあ、どこかで、この選挙戦に敗れるんだろうなっていうのは分かって見てるんですけど、まあ、最初はですね、まあ、市長としては、若くて優秀みたいだけど、大統領選に出ちゃったのかみたいなぐらいで見てたんですけど、まあ映画見てると、まあ自分が想像していた何倍もいいところまで行っていたことがわかるっていうような感じで、だからもちろんバイデン勝つっていうのはわかりつつ、すごいなんかワクワクするというか、ピート陣営と同じようにすごい一喜一憂して見ることができるすごい構成になってるなというふうには思いましたね。で、あと、まあ、いいドキュメンタリーを見てていつも思うことなんですけど、 まあ、これをですね、あの本当の最初の最初から撮っているってところがまずすごいなっていうのが思いますね。あ、まあ、あの今年日本公開したあのコレクティブっていうルーマニアのドキュメンタリー映画がありましたけど、あれもどんどんすごい展開となっていく映画なんですけど、まあ、その展開もすごいんですけど、それをなんかそんな展開になる全然前から、もう本当初期の初期からもうカメラで撮り始めてるっていうのが僕はまずすごいと思うんですけど、もうそうなるの分かってたのかなってぐらいのその題材の何でしょうね、つかみ方っていうのがまずはすごいなっていう感じがしましたね。で、まあ、このピート市長も、あまあ、なんでしょうね。まあ、ちょっと、そのさっき言ったように大統領選で大丈夫かなってぐらいの、まあ、選挙のところから始まるんですけど、まあ、結局、すごいところまで行ったと思うんですけど、まあ、なんでしょうね。そういう旋風を起こし始めたところから撮ってるんじゃなくて、まあ、まずスタートの部分から追ってるのが、あのまず評価するべきところなんじゃないかなというふうには思いましたね。でこれ監督が、ジェシー・モスって人なんですけど、うん、この映画の前の作品が、ボーイズ・ステイトっていうですね、Apple TV で多分今も見れるドキュメンタリーの作品なんですけど、あのこっちも非常に素晴らしくて、もう2作連続でいいドキュメンタリーを撮ってるなというふうに思いますんで、すごい注目の人だなという感じはしますね。で、まあ、ゲイの人物が、選挙戦に出るということで、まあ、なんでしょうね、心配してた面というか、これ大丈夫かなって思っていた面がやっぱり描かれるんですけど、やっぱりそれって、キリスト教のある側面だとは思うんですけど、うんうん、すごいですね。まあ、ある種の人からは、まあ、同性愛はキリストに鞭打つことだみたいなことを言われて、まあ、キリスト教を使って同性愛を攻撃するみたいなとこだったり、まあ、もしくは、キリスト教を通して、同性愛嫌悪になってしまっているのかってどっちかわからないんですけど、これ前、この、人間アマゾンプライムビデオに取り上げたあのフランク・オジさんでもそうだったんですけど、なんかその、キリスト教のこの側面っていうのは、やっぱりこの映画でも描かれてるし、まあ、キリスト教徒の人たちがみんなこういう考えではないんでしょうけど、まあ、一定数あるんだろうなというふうに、思えてしまうような部分があって、まあ、ちょっとその割合がどのぐらいなんだろうっていうのは、なんか知りたいなっていうふうに思うし、なんでしょう、それでキリスト教徒の中でもそう考えが分かれてしまっている部分だと思うので、それはちょっとなんか調べたいなっていうか知りたいなっていうふうに思うような部分ではあったかなというふうに思いましたね。
うん、
で、あとこの、ピートさんはピート市長って呼ばれてるぐらいで、その、ナースケが言ってたサウスベンドってところの市長だったわけですけど、うん、まあ、話を聞く限りすごい優秀な市長さんだったんだろうなという感じは、伝わってくるし、僕はこの映画見たのが、映画館で、フレデリック・ワイズマンのボストン市長者を見た直後、というか多分同日にこのピート市長を見たので、なんか、アメリカ結構良い姿勢の場所があるなっていうふうにすごい思ってる、
うん、
そういうとこばっかりじゃないのかもしれないですけど、なんかすごいしっかりやってるところがあるなというふうにこの2作を見て思ったなっていうのも一つ感想としてありましたってところですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。では最後に、ケンス君の感想と作品を選んだ理由があればお願いします。
はい、まあ、候補作を選ぶときに、まあ、ウェルカムトゥーザブラムハウスの作品とかなんかもあったんですけど、う まあ、ちょっと少し毛色の違う作品が選びたいなと思って、
うん、
この作品にしましたね、
うん、
でまあ加えてというかこう映画を通じてアメリカを見るみたいなところは、まあ、意識的にしろ無意識的にしろこう映画を見る楽しさの一つとして持っている感じがあるし、まあ、アメリカ大統領選挙の内情って、まあ、映画とかじゃなければなかなか知り得ない部分かなと思って、うん、そういう期待感もあって面白そうな作品だなっていうところがありましたね。で、まあ、2人も説明してくれた通り、ジョー・バイデンがアメリカ大統領に当選した2020年のアメリカ大統領選に出馬したサウスベントっていう小さな町の市長のピート・ブティジェッジの選挙戦のドキュメンタリーなんですけど、
名前がすごい言いにくい
けど、まあ、名前が言いにくいってつかみでしたからね、
うん、劇中でもね、うん、
でなんかまああらすじには固有のプロフィールとして史上最年少の大統領を目指すっていうところが書いてあるんですけど、まあ、それ以上に、まあ、同性愛をカミングアウトしている政治家っていう部分の方が、うんうんうん、まあ、彼のアイデンティティとしては重要な部分で、まあまあ、そういう彼のアイデンティティが彼の政治活動にどう結びついているのかみたいなのを見つめる部分がテーマの根幹を担っている作品かなっていうふうに思います。
うん、
で、まあ、そのいわゆる政治家してない人というか、すごく野心的なわけでもないし、
うん、
権力を欲してるわけでもないし、うん、そういう、それよりは対話を重視してすごく市政の声に耳を傾けて市民の目線に降りてくるみたいな人間性のところがすごく印象的な人物なんですけど、まあ、その背景というか根幹には多分彼が市長になるときにカミングアウトをしてそれでも受け入れられたっていう体験が大きかったのかなっていうふうに感じて、すごくだから彼はそのなんていうんですかね、その大きい声で耳障りのいいクリシェを言うみたいな、いわゆる選挙戦的な選挙戦をするわけじゃなくて、もっとこう普遍的な良心とか人とのつながりみたいなのを信じて票を獲得していくのが、まあ、すごく希望を持てる展開というか、
うん、
なんか捨てたものじゃないなっていうふうに思えるというか、うんうん、まあ、そうあってほしいなって思う部分でもあるし、すごくそういう意味でポジティブな人間のポジティブな部分を見せてくれるような話というか出来事だなと思って映画を見ている部分が大きかったです。うん、そのポピュリズム的なマニフェストを掲げるとかじゃなくて、マイノリティ、まあ、彼自身がマイノリティで、だからこそこうマイノリティとか社会的弱者に寄り添えるみたいなところが、うん、すごく似てていいなというふうに思いましたね。で、まあ、僕もスピーチの練習の場面とかすごく面白かったんですけど、
うん、
スピーチの練習はなんか最終的にはなんかもっと心に訴える言い方をしなさいみたいなめっちゃ難しいこと言うじゃんと思って、でそのなんかめちゃめちゃ難しい注文をされて、うん、どうしようみたいな顔してるそのピートさんもなかなかうん、多分そうだよなと思って、そう言うのは簡単だよなと思って言うので、うん、実際のその討論会の場面みたいなのが来た時にやっぱちゃんとすごく説得力のあるなんかこう、
うん、
結果が あって、あすごいなと思って、なんかドキュメンタリーとして、
うん、
なんかとってなんか奇跡みたいなシーンが撮れてるなみたいな感じがあって、
うんうんうん、
ちょっとねびっくりするというか、なかなか このハードル超えることなかなかできないぞみたいなところ、しかもそれが1回どころじゃなくて何回もあるみたいな感じがすごく、
うんうん、
なんか彼の政治家としての魅力みたいなのもなんかこうどんどん説得されていく感じがしてすごく良かったですね。
なんか最初はね、もっとテクニカルなところで手を見えるように話せみたいな ことすごい分かりやすいね、棒立ちになってちゃダメだから手を見えるように話せとかすごい分かりやすいアドバイスなんだけど、だんだん難しくなってくるみたいな。
そうそう、うん、私たちの心が揺さぶられないんだから周りの人には伝わるわけがないって言われてそんなこと言われてもなと、なんかそういうなんかこう具体的な作戦会議みたいなところも面白かったですね、
うん
うん、で具体的な政策には劇中ではあんまり言及されないんですけど、うん、なんかその 人道的な部分とか倫理的な部分の動機を大切にしている人物なので、まあ、おそらく政策的にもその精神性が一貫している人物なんだろうなっていう、まあ、そういう意味で説明してないのかなっていう感じがしましたね、
うん、
でなんか僕がこの映画最後まで見てすごく感じたのは、まあ彼の存在っていうのがすごくアメリカの現在地みたいなのを象徴しているような感じがして、うん、まあ、彼が活動をしてきたことで少しずつ推し進めてきたあの人々の理解とか、まあ、価値観の進歩みたいなのを推し進めてきた、少しずつですけど変えてきたんだろうし、まあそれがこの映画の最後で、まあ、これからのことをなんか見てる観客に投げかけるような感じがあって、まあ、そのまだまだ途中だけどこれからあのこれからのことを一緒に考えていきましょうみたいな感じがすごく感じられて、なんかこう投げかけられるものがあるなというか、こう綺麗事じゃない、そのすごく全オールハッピーエンドじゃないところでもうなんかちゃんと映画としてすごくメッセージが完結しているなという感じがして、そこもすごく僕は印象的でしたね、
うん、
はい、そういう感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ映画のラストでも出ますけど、まあ調べればすぐ分かるんですけど、彼が今何をやってるかっていうのはあの映画の最後で一応クレジットされるっていうところで終わるっていう感じですよね。うん、なるほどね。まあでもこの監督やっぱ前作もある意味なんだろう、政治というか選挙みたいな部分を描いた作品であったんで、まあこの題材ですごい、うん、興味があるというか、あの描くのがうまい人なのかなという感じがするってところですね、う
ん、なんかでもすごい分かりやすかったですよね、
うんうんうん、
いろんな政治的な要素っていうのが、
うん、
まあそのまあ、結構そのゲイのことだけじゃなくてその黒人の差別のこととか、うん、あの途中でサウスベントの市の方でちょっとまあ黒人に対するあるちょっと悲しい事件みたいなのが起こった時の反応とかがもうそのそうそうそう、なんか別のその彼とは違うマイノリティの人のやっぱ切実な訴えとかもなんか映画としてちゃんと切り取ってる感じとかができてて、なんかそこら辺の手腕とかがやっぱなんかうまいっていうか、そのいろんなものをちゃんと入れつつ整理されてる見せ方みたいなのがうまいなと思いましたね僕は。
うん、まあ、なんか選挙戦的にも一大局面だし、なんかすごくアメリカの抱える問題みたいなのの切り取り方としてもなんかすごいこう外から見てるなんか僕たちみたいなところにもすごくこう描写として切実に伝わってくる感じが、
なんかね、確かにあの事件がなかったらどうなってたんだろうなというのはちょっと思うではある感じですね、うんうん、あのうん、難しいところではありますかってところですね、
うん
うん、
なんかな、あのでもロンペさんが言ってたそのキリスト教の、あの話でそのキリスト教信者の人のそのピート市長に対する嫌がらせのなんていうんですかね、シーンがあるんですけど、あの、キリストに鞭打つことなんてさっきロンペイさんが言ってたのをまんま絵でやるっていうか、あのそのまんま自分で劇として体現してあのピート市長に嫌がらせをするっていうあの人がいたんですけど、やっぱああいうのとか見るとなんか、なんですかね、なん そう、すごい、やっぱ、不謹慎なんですけど、彼は。でも、なんかね、やっぱ笑っちゃうっていうか、
うん、
ユーモア的な要素として、やっぱそういうの入ってきてるのは、
うん
うん、僕、だからさっき、その、ロンペイさんがキリスト教の話をしたときに、真っ先にそれを浮かんで、ちょっと笑ってしまったんですけど、
うんうん、
そう、キリスト教の、あの人いたな、みたいなのとか思い出した、
うん。なんかね、あれをもう撮らせてる時点でも
う、あれ、すごい、アメリカっぽいな、
うん、あんま強く叩くなよって言ってキリスト教絡みのところはね、なんかそのデモし、なんか行進のところでね、なんかその支持者とあのアンチみたいなのが言い争うところとかね、
はいはい、
でもなんかこう選挙戦の盛り上がりみたいなのもすごく感じて、ね、なんかアメリカの選挙戦、その選挙の盛り上がりすごいなって感じがしますね。
うん、あとその去年の大統領選の時にネットに出てたなんかエンドゲームの雑なコラ動画って知ってます？なんか
見たことない。
知らないですか？なんかあのエンドゲームのアベンジャーズエンドゲームの最終決戦の場面のコラ画像、コラ映像かなんですけど。うん、サノスのとこにトランプの顔がはめてあって
あ、
キャップがバイデンなんですよ。
あ
で、ちょっと説明しますけど、ちょっとエンドゲームのネタバレになるんで、今更エンドゲームのネタバレ聞きたくないって人は1分ぐらい飛ばしてほしいんですけど、
うん、
あのエンドゲームの後半で、あのアッセンブルの前のところで、
うんうん、
あの続々とポータルから仲間が戻ってる場面で、戻ってくるその、メンバーの顔はいろんな人の顔にはめてあって、はいはいはい、あの、カマラ・ハリスとか、オバマの顔とかがはまってるんですよ。多分ちっちゃらが確かオバマだと思いますけど。で、あの、各キャラクターの顔にすっごい雑なコラージュがされていて、あのね、ここで、スパイダーマンの顔にコラージュされてるのがピートさんですね。
ああ若いから、
なんかね、ああ、なるほどっていう感じの、あの人選というか、あの選び方がされていて、なんか面白いなっていう感じのがしますね。あの多分ね、エンドゲームトランプとかで検索すると一発で出てくるところですね、多分ね。
なるほど、
うん、まあたまにドキュメンタリーもやるとね、面白いかなっていう感じですね。 Amazon プライムビデオドキュメンタリーも結構ある
で、そうですね。
うん、これからもちょっとね、たまに取り上げられていければなという感じですね。
うん。
はい。はい。というわけで、ディズニー・アマゾン・プライム・ビデオ、今回は、ピート市長、未来の勝利宣言の感想を話してみました。ちなみにですね、シネマクティブ東京支部の音声配信は、多分、これが199回配信分だと思いますね。多分、順番的に次の、ディギンユーネクストが、ジャスト200回だと思うんですけど、記念すべき200回なんですけど、本編では多分何もそのことに触れてないと思うので、ここで言っておこうと思います。全然考えてなくて、このままだと200回来ちゃうなっていう感じだったんで、言っておこうと思いました。はい、はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、次回は多分200回となると思いますけど、また聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。